皆様いかがお過ごしですか。花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は約束、神の永遠の契約を学んでいますが、今週第11課のテーマは新しい契約の聖女。暗唱聖句はヘブル9章15節です。口語訳聖書でお読みします。それだからキリストは新しい契約の中保者なのである。それは召された者たちが約束された永遠の国を受け継ぐために他ならない。ヘブル 9-15。 今週は旧約の犠牲制度、特に聖女における儀式について学びながら、新しい契約の意味について考えます。そしてそれが今を生きる私たちとどう関係しているのかについて学んでいきたいと思います。日曜日のところをお開きください。神様はエジプトで奴隷の状態にあったイスラエルを解放した後、彼らに幕屋を作らせました。その理由を2つの聖句から見ていきたいと思います。まずはレビ記26章11節と12節。私は幕屋をあなた方のうちに建て、心にあなた方を忌み嫌わないであろう。私はあなた方のうちに歩み、あなた方の神となり、あなた方は私の民となるであろう。もう一つは出エジプト記25章8節です。また彼らに私のために聖女を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためである。神様はご自分の民との交わりを望まれ、その民と一体となりたい、その民の中に住みたいと願われました。しかし、そこには大きな問題がありました。汚れた罪深い私たち人間は、そのままでは清い存在である聖なる神様に近づくことができないということなんです。罪人である私たちは、神様の栄光の光に焼き尽くされるしかないのです。ですから、神様が私たちのうちにお住みになるためには、私たちから罪が取り除かれなければなりません。私たちが神様と交わりを持つとき、一番障害になるのがこの罪です。この罪から贖われ、清められなければ、聖なる神様と清い交わりを持つことはできません。だから聖女が必要だったのです。神様はイスラエルの民の中から罪を取り去るために、移動式の聖女である幕屋を作らせたのです。先ほど出エジプト記とレビ記の聖句を一緒に紹介しましたが、出エジプト記とレビ記という2つの書物はダニエル書と黙示録のように深く関連しています。出エジプト記には礼拝のための幕屋について細かい指示がたくさん書かれていますが、なぜそれが必要なのかという説明は全くされていません。その問題をモーセはレビ記において神学的に解明しています。そしてそのレビ記の最大の仲介書が新約聖書のヘブル書なのです。月曜日のところをお開きください。旧約時代において罪人が罪を許してもらうために聖女に来るとき、必ず持参しなければならないものがありました。それは犠牲として捧げるための動物でした。ヘブル書9章22節に、こうしてほとんどすべてのものが律法に従い血によって清められたのである。血を流すことなしには罪の許しはありえないと書かれています。ではなぜ罪の許しのために犠牲の血が流される必要があるのでしょうか。レビ記17章11節です。 肉の命は血にあるからである。あなた方の魂のために祭壇の上で贖いをするため、私はこれをあなた方に与えた。血は命であるゆえに贖うことができるからである。旧約の犠牲制度が教えていることは、礼拝には必ず犠牲が必要だということです。当時の人々は第一の生贄の動物として牛を準備しました。牛はとても高級な家畜です。ネットで調べてみると、牛一頭の価格は少なくとも500万円はするようです。当時の人々にとってそれは財産そのものですから、さらに大きな価値があったに違いありません。それを捧げるということはものすごい犠牲であったということがわかります。私たちは今毎週安息日ごとに教会に集い礼拝を捧げていますが、手ぶらで行ってはなりません。必ず捧げ物を持っていかなければ礼拝にはならないんです。では私たちは今どんな犠牲を携えて礼拝に集っているでしょうか。献金ももちろんそうですが、パウロはこう言っています。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。自分自身を捧げ物として捧げるということです。私たちは礼拝からどんな恵みを受けられるんだろうかと期待するのではなく、私は何を捧げることができるだろうか、こういう態度で礼拝に臨みたいと思います。火曜日のところをお開きください。ガラテヤ書一章四節にこうあります。キリストは私たちの父なる神の御旨に従い、私たちを今の悪の世から救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げられたのである。犠牲の動物を祭壇で捧げるあの儀式は、イエス・キリストが十字架という祭壇で罪の犠牲として捧げられた真の食材の技を指し示していました。水曜日のところをお開きください。地上の聖女においては、動物の犠牲が捧げられた後、祭司は罪人のための取りなしの働きを続けていきました。このことは、キリストの贖いの働きも、十字架の死をもって終わるのではないということを示しています。ヘブル書8章1節と2節、以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられるということである。聖書が教えていることは、この地上の聖女は天にある本物の聖女の象徴であり、型であり、影に過ぎないものでした。そしてこの地上で完全な生涯を送られた神の御子イエス・キリストご自身が、その天の聖女で大祭司として私たちのために奉仕しておられるということです。木曜日のところをお開きください。ヘブル書9章24節、ところがキリストは本当のものの模型に過ぎない、手で作った聖所に入らないで上なる天に入り、今や私たちのために神の御前に出てくださったのである。地上の聖所は神様による贖いの計画が目に見える形で表された設計図であり、素晴らしい福音が説明された青写真でもあると言えます。ですから、 地上の聖女について研究することによって、私たちは神様がどんなに深い憐れみを持って私たちのために働きかけてくださるのかという恵みに預かることができます。レビ記19章2節にこうあります。あなた方の神主なる私は聖であるから、あなた方も聖でなければならない。これはレビ記の中心聖句ですけれども、聖書全体のテーマでもあります。神の民は聖なる民となることができた時のみ、祭司の国となることができ、世界の諸国民のために取りなし、神の祝福を全世界にもたらすことができるのです。聖書に示された神様の贖いの計画は、私たちが真の清めに預かる道であり、私たちはその道を通って日々作り変えられ、キリストの品性を反映するものとさせられていくのです。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、祈りのうちに人として罪の誘惑を経験された方が天で神の御前に立っておられる姿を瞑想しましょう。それはあなた個人にとってどんな意味を持ちますか？どんな勇気と励ましを得ることができますか？第2番目、キリストが天の聖女で大祭司として奉仕しておられることは、あなた自身の日々の生活とどう関係があるのでしょうか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。